本日私たちにくださる神様の御言葉は詩編119編25節から32節です。私の魂は塵に打ち伏しています。あなたの御言葉の通りに私を生かしてください。私は私の道を申し上げました。するとあなたは私に答えてくださいました。どうかあなたの掟を私に教えてください。あなたの戒めの道を私に悟らせてください。私があなたの怪しい技に思いを潜めることができるようにしてください。私の魂は悲しみのために涙を流しています。私から偽りの道を取り除いてください。あなたの御教えの通りに私を憐んでください。私は真実の道を選び取り、あなたの裁きを私の前に置きました。私はあなたの諭しを固く守ります。主よ、どうか私を恥ずかしめないでください。私はあなたの仰せの道を走ります。あなたが私の心を広くしてくださるからです。アーメン。コロナブルーという新しい言葉ができました。コロナブルーとはウイルスコロナ19と憂鬱を意味するブルーが合わさった言葉で、コロナ19自体が長期化されながら、それまで経験したことのない日常の変化として現れる鬱や無気力な状態を言います。これはコロナ感染の危険に対する心配と自宅隔離、ソーシャルディスタンスによる活動自粛で現れた現象です。コロナブルーも症状の違いはありますが、ひどい場合は死んでしまうほどだと言います。生きていく中でコロナ19以外にもたくさんの困難があります。辛くて叫んでいても、その中で生きている人もいます。生きていけないように思えても、生きていける場合がたくさんあります。生きてみれば生きていけるという歌があります。その歌の歌詞の一部です。ただ生きてみれば生きていける、ただ生きてみれば生きていける。目を閉じて風を感じて、母が撫でていた手、遠くを見て叫んで、痛い私の心も遠くに飛んでいく。この歌詞のように、母が注いだ愛を覚えて遠くに向かって叫ぶと、痛い心も本当に消えていくでしょうか。もちろん母や父の愛を思うと力を得ることはできます。一瞬悲しい感情を抑えることはできます。絶望に落ちて生きていくよりは、このように勝ちながら生きていく方がずっといいと思います。辛い時は毎回このように勝ちながら生きていくことができるのなら、生きてみれば生きていけるという言葉が合っているようです。しかし私たちは神の子らしくこの歌を変えて考えるならば、こうなると思います。目を閉じて祈る時、風を感じて、精霊が撫でていた手、空を見ながら小さな声でつぶやきながら祈ってみて、痛い私の心も遠くに飛んでいく。このように告白できるなら、生きてみれば生きていけるを経験することができると思います。神様が与えてくださった人生を、生きてみれば神様の導きで生きていけるのです。今日の本文詩編119編の4番目の連は、3番目の連に続いて、詩人の死にそうな状況で神様に助けてほしいという祈りから始まります。詩人はただ生きていれば生きていけるという告白ではなく、神様の御言葉通りに生きてみれば生きていけると告白しているのです。詩人には叫び声を上げるような逆境がありました。25節です。私の魂は塵に打ち伏しています。あなたの御言葉の通りに 私を生かしてください。魂はヘブライ語のネフェシを翻訳した単語で、本来は生きている生物を意味します。詩編ではネフェシを主に魂と訳しましたが、詩編を除いた旧約聖書では命または心と訳されたところがたくさんあります。創世記2章7節です。神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命をの息を吹き込まれた。そこで人は生きるものとなった。ここで命はネフェシを訳した言葉です。聖書を見ると聖霊に脚注がついていますが、生物となっています。つまりネフェシは生きている存在を指します。ヨセフが17歳の少年の時、兄たちの過ちを父に行ったことと言ったことと自分の夢を話したことがきっかけとなり、兄たちに嫌われてしまいました。そしてある日、ヨセフの兄たちは羊の世話をしに行き、ヨセフは父のお使いで、兄たちが羊の世話をするシェケムの地域に向かいました。この時、ヨセフの兄たちがヨセフを見て殺そうとした時に、長男ルベンがこのように話しました。創世記37章21節です。しかしルベンはこれを聞き、彼らの手から彼を救い出そうとして、あの子の命を打ってはならないと言った。あの子の命はヨセフの命ですが、この命がネフェシを訳した言葉です。ネフェシは魂とも訳されますが、生きている存在を意味します。そのため、ネフェシを生きている存在を意味する人として訳することもあります。本来、ネフェシは首や喉を指す言葉でした。喉は息を吸うときに使われます。人の喉は鼻を通り、外部の酸素を含んだ空気を吸い、肺にある老廃物である二酸化炭素を排出する通路です。神様はアダムを創造されたときに、神様の息が人の鼻を通り、喉を通ったときに、人は生きている魂になりました。つまり生きている存在になったのです。私たちは神様の生気、つまり息が私たちの鼻を通り喉に入ってくる間に生きている存在、命を保つことになります。そのため、ただ生きてみれば生きていけるのではなく、神様の息が鼻を通り喉に入ることで生きている存在となります。したがって本文25節の魂を命と書いて読んでも構いません。25節を魂ではなく命と書いて読みます。私の命は塵に打ち伏しています。あなたの御言葉の通りに私を生かしてください。詩人の命が塵に打ち伏していると言っています。命が塵に打ち伏しているというのはどういうことでしょうか。塵はヘブライ語アパルを訳した単語で、埃や砂を意味します。少し前に読み上げた創世記2章7節の神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。で、塵がヘブライ語のアパルを訳したものです。埃のように軽く、人が見たときに大したものではない塵で、神様は人を作られ、神様の息を人の鼻を通して喉に吹きかけられたとき、人が命を持った存在となったのです。しかし詩人は、私の命は 塵に打ち伏していますと告白しています。これは塵からできた命が塵に戻ったり、命が塵に打ち伏されて風で飛ばされるほどの危ない状態、つまり死にそうな状況であると言っています。シオンのこのような同じ状況を表した他の説が4番目の行28節に出てきます。私の魂は悲しみのために涙を流しています。御言葉の通りに私を固く支えてください。悲しみの言語には心配という意味もあります。私の魂は悲しみのために涙を流していますは、まるで木の実が機械に潰されて中の汁や油がポタポタと落ちるように、悲しみによって命が消えているという表現です。今コロナ19の余波で、また別の苦しいことによる状況で命が塵に打ち伏していたり、魂が悲しみのために涙を流していると思うかもしれません。しかし命の危機に気づいたということは、絶望の状況ではなく、違った視点で考えると恵みです。命の危機に気づかないことの方が危ない状態です。命の危機に気づくならば、神様に救いの祈りを捧げることもできますし、神様に祈ることで神様により近づくことができるからです。今の時代の魂の悲しみのために涙を流す根本的な原因は何でしょうか。神様の御言葉の不在です。聖書はそばにあっても心の中には神様の言葉がないのです。この世は神様を拒み、人が治める国を作っています。まるでイスラエルが王であられる神様を捨てて世の王を選んだように、望んだように、世の人々は神様の統治を拒んでいます。神様を否定し、神様の創造世界を否定し、人間が作った蓄積された知識でこの世を動かし、繁栄を築くことができると思い込んでいます。人間が成し遂げた文化や文明に神様の偉大さがどれほど現れているでしょうか。神様が与えてくださった天然資源と自然環境で作られた文明で傲慢になり、心の中から神様が消えてしまいました。政治、経済、法、制度、教育などで豊かな理想的な国を建てようとしても、人の目に見えないウイルスにさえも無気力です。このような時に神様を探すべきではないでしょうか。人類が神様に会うべき時に探さなければなら救いを逃してしまいます。塵に打ち伏され飛ばされそうな世に対し、教会が神様の御言葉の息を吸うことができるようにしなければなりません。これからウイルスに対するワクチンや治療剤が開発され、世の中が安定しても、それを人間の能力と考えるならば、そして慈しみ深い神様にひざまずいて感謝を捧げなければ、人の命は塵に打ち伏されて飛ばされたり、悲しみの涙で溶けてなくなってしまうかもしれません。私たちの命が塵に打ち伏され飛ばされる前に、そして悲しみの涙で溶けてしまう前に、主の御言葉通りに生きて立てられなければなりません。詩人が救いの根拠を神様の御言葉の中で探しています。25節の後半の、あなたの御言葉の通りに私を生かしてください。28節の後半の、御言葉の通りに私を固く支えてください。 詩人がどれほど神様の御言葉に頼っていたかがわかります。自分の命と魂が神様の御言葉にかかっていることを告白し祈っているのです。申命記30章を見ると、人の命は神様を愛し、神様の御言葉を守る時に保たれることがわかります。申命記30章15節から16節です。見よ、私は確かに今日あなたの前に命と幸い、死と災いを置く。私が今日あなたに、あなたの神、主を愛し、主の道に歩み、主の命令と掟と定め等を守るように命じるからである。確かにあなたは生きて、その数は増える。あなたの神、主は、あなたが入っていって所有しようとしている地であなたを祝福される。神様が命と死の中で命を選択しなさいという御言葉ですが、この御言葉とは、つまり神様を愛し、神様の御言葉を守ることです。詩人はモーセを通して与えられた神様の契約をしていました。詩人は神様の御言葉をよく守る人でした。主の御言葉通りに自分は命を選択したので助けてほしいという祈りです。私たちの命と救いは神様の御言葉の息が私たちの喉に入ってくる時に保たれます。詩人は息を吹きかけられる神様の御言葉をより習い、知ることを望みました。26節です。私は私の道を申し上げました。すると、あなたは私に答えてくださいました。どうかあなたの掟を私に教えてください。詩人の道は息を吹きかけられる神様の御言葉通りでした。詩人が神様に祈りを捧げながら自分の道を申し上げました。なぜ詩人は自分の道を神様に申し上げたのでしょうか。自分の道を申し上げなくても神様はご存知ではないでしょうか。しかし神様は私たちが祈りで自分の道を申し上げることを望まれます。神様に自分の道を申し上げるというのは、自分の道、つまり行動が完全でなくても、息を吹きかけられる神様の御言葉に通りに生きようとするとき可能なことです。私たちはどうでしょうか？先週の道を毎週神様に申し上げていますか？また、毎日の祈りの時間に、一日の自分の道を申し上げていますか？私が進学大学院に通っていた頃、自分の道を神様に祈っていた進学生を見たことがあります。私が通っていた進学校は、京畿道要員の山にありました。進学生たちは、個人祈祷時間に山にある個人祈祷室を利用したり、山の途中にある小さな教会の礼拝堂で祈りを捧げたりしました。小さな教会の礼拝堂は床式で、進学生たちは空いている時間に空いている場所で自由に祈りを捧げました。祈る時に沈黙で祈るよりも小さな声でつぶやきながら祈る人がたくさんいたように思います。ある日、個人の祈祷時間に偶然隣にいた進学生の祈りが聞こえてきました。一般的に進学生たちが祈るときには、人類と国と社会のために祈り、自分が奉仕している教会や担当部署、教会学校の子どもたちのために祈りますが、その進学生は自分が行ったことについて報告するように祈っていました。とても不思議でしたが、あのように祈る人もいるんだなと思いました。 果たして神様はあのように祈ることを喜ばれるのだろうか。そしていちいち自分が行ったことを言わなくても神様はすべてご存知なのに、あのように祈る理由は何だろうかと考えました。しかし後に考えてみると、その祈りが今日の本文の詩編の祈りのように、自分の道を神様に申し上げる祈りでした。信徒さんの皆さんも個人の祈祷時間に神様の御国と義のために祈りながら、自分の行動を神様に申し上げる祈りもしてみてください。神様がご覧になった時に、自分の行いが良い行為だったのかについて自分で振り返り、人生の中で自分の行動をより主の道に合わせるようになります。詩人が神様に自身の道を申し上げた時に、神様が応答してくださいました。その応答は何だったでしょうか。詩人が神様の御言葉を守った時に、つまり正しい行いをした時に救ってくださる意味です。一行目のあなたの御言葉の通りに私を生かしてください、四行目の御言葉の通りに私を固く支えてくださいの祈りでは、救いの要請の根拠が御言葉でしたが、また御言葉を行った時に受けた救いの経験から出ていました。行いが正しい人に神様は応答、つまり救いを与えてくださいます。詩編50編23節がこれを教えてくれています。感謝の生贄を捧げる人は私を崇めよう、その道を正しくする人に私は神の救いを見せよう。つまり神様に自分の道を申し上げた時に応答を受けるというのは、神様の御言葉を守り行う時に神様の御言葉の息が鼻を通り喉に入ってきたということです。そのため命のある存在として生きていけるのです。詩人はこのような人生を生きたため、危機的状況でも神様の御言葉の息で持続的に呼吸するために神様の御言葉を教えてくださいと祈ったのでした。主よ、あなたの掟の道を私に教えてください。神様に教えてほしい理由は習うためで、習う理由は御言葉を守るためで、御言葉を守る理由は命を保つためです。しかし神様の御言葉を守る前に、先に御言葉について悟る必要があります。27節です。あなたの戒めの道を私に悟らせてください。私があなたの怪しい技に思いを潜めることができるようにしてください。あなたの戒めは神様の御言葉を意味し、道は何度も申し上げましたようにヘブライ語のデレクを訳したもので、人生の行動の様式です。詩人は神様の御言葉が示す人生の行動様式である、その道を進むために悟らせてくださいと祈っています。これは主の道を進むという意思です。このような詩人を29節でも見ることができます。私から偽りの道を取り除いてください。あなたの御教えの通りに私を憐れんでください。偽りの道、つまり偽りの人生の行動様式に陥らないという決断の祈りです。主の道が自分の道になることを望み、主の道を自分の人生の行動様式にするという決断です。主の法、つまり神様の御言葉を恵み深く与えてくださいという祈りは、神様の御言葉の息が喉を通るときに偽りが とどまらないという信仰です。神様の御言葉の恵みを受けて、神様の御言葉を悟った時に、主人はあなたの怪しい技に思いを潜めることができるようにしてくださいと告白します。あなたの怪しい技は悟った御言葉の中にある不思議なことを指しますが、それ自体が神様の御言葉です。詩人は命と救いの息を吹きかけてくださる神様の御言葉に思いを潜めながら、他の人々に神様の御言葉を伝える主の通路になると決断しています。私たちが神様の御言葉の息を受けて命を保つ人ならば、死んでいく人々に神様の御言葉の息を伝える通路にならなければならないのではないでしょうか。主の通路になることを望む詩人は、これから生きていく険しい人生の中で神様に助けを求めています。30節31節です。私は真実の道を選び取り、あなたの裁きを私の前に置きました。私はあなたの諭しを固く守ります。主よ、どうか私を辱めないでください。詩人は辱めないでくださいと祈るときに三つの根拠を挙げています。一つ目は真実の道を選び取ったとことです。真実の道は27節の主の戒めの道と32節の主の仰せの道です。二つ目は主の裁きを私の前に置いたことです。三つ目は主の諭しを固く守ることです。この三つは大きく違いません。守るは一行目の打ち伏していると同じヘブライ語を訳した言葉です。命の息を吹きかけてくださる神様の御言葉を固く守るのです。魂が塵に打ち伏させる状況になるならば、塵が飛ばされる前に早く神様の御言葉を固く守らなければならないと思いませんか。塵についていた魂が神様の御言葉を固く守ってほしいと願い、詩人は決断します。32節です。私はあなたの仰せの道を走ります。あなたが私の心を広くしてくださるからです。広い心は息を吹きかけられる神様の御言葉を固く守る人が受けることができる恵みです。広い心は神様が与えてくださるものです。第一列王4章29節を見ますと、神はソロモンに非常に豊かな知恵と英知と海辺の砂浜のように広い心と与えられた。ソロモンは神様から広い心を与えられました。詩人は神様の御言葉を固く守る人だったため、主の道を歩むことができました。詩人はここでとどまらずに、神様が心を広くしてくださるなら、主の道を歩くにとどまらず走っていくと決断しています。私たちが主の道を歩まなくてはならないことはよくわかっています。その道を最初は赤ん坊がよちよち歩き、少し成長すると歩き始めます。歩くことが辛くても、そこにとどまらず走っていこうという心を抱くべきではないでしょうか。魂が塵に打ち伏せられ飛ばされたり、魂が悲しみのために涙を流す危機的状況で主の道を歩むことが大変でも、息を吹きかけられる神様の御言葉で心が広くなる恵みがあるようにお祈りします。閉ざされた自分の心を開いて、神様の息のある御言葉を受け入れてください。 励ましの御言葉、勇気の御言葉、力の御言葉、治癒の御言葉、罪を追い払う御言葉、試練に勝つ御言葉、決断の御言葉、タイムリーな御言葉が入っていく空間が広くなるように神様に求めましょう。預言者エリシャの時代に夫が先に死に、一人で子供を育てなければならない貧しいヤモメに預言者エリシャが器の油を満たしましたが、その女性がこれ以上器出せない時にその油は止まりました。私たちの心の中に御言葉で満たす器をもっと作らなければ神様の息のある御言葉を増やすことが難しくなります。私たちの心に神様の息のある御言葉でたくさん満たされるように空間を広げていきましょう。そして塵に打ち伏されている魂が神様の御言葉に思いを潜め生きていく恵みをいただきましょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、コロナ19の余波とその他の困難で魂が塵に打ち伏されたり、魂が悲しみのために涙を流している危機的状況でも、神様の御言葉で生きていけることを知らせてくださり、感謝します。神様の御言葉の息が鼻を通り、喉に入っていくときに生きている存在として、命を保っていることを忘れないようにしてください。逆境の人生を生きてみれば、生きていけるのではなく、神様の御言葉の息で呼吸するため生きていることを覚えるようにしてください。居座りから離れ、日ごとに自分の道を神様に祈ることで、自分の道が神様に望まれる人生の様式に合っていくようにしてください。真実の道を選び、神様の御言葉を常に自分の前に置き、神様の御言葉を固く守ることで心を広くしてください。そうして心の領域が広がり、主が与えてくださる良いものをたくさん積み、その積んだ善で良い行いをする主の人となるようにしてください。また、主の道を歩くことから走ることに発展する恵みを受け、さらに主の道を自分の行動で伝える主の人になるようにしてください。私たちの魂が塵に打ち伏されず、主の御言葉につき生きている存在として、この世の悲しみのために涙を流して魂が溶けている人々に神様の御言葉の息を伝える主の通路になるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。